と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員の内藤育子です。秋竹縄で今年の、紅葉はものすごく綺麗だと思いませんか。もう街路樹とか、鴨川とかの木々がもう、黄色や赤や緑もうすごく色とりどりで、今年は綺麗な秋を、味わえるなと思っていたら、なんともう12月師走になりました。せわしない、月ですけども、今週も、山上の素敵なゲストをお迎えしておりますのでお楽しみください。はい、はじめはただいま三条のコーナーです。第1週なので、今週は、学生祭典の、本田さんと一緒に、やっていますけど、本田さんこんにちは。
はい、こんにちは。京都学生祭典の本田龍太郎です。
はい、いつものように元気ですね。
ありがとうございます。
はい、本当にね、秋の、気持ちのいい日が、天気が続いてますけども、今日は、本田さん どなたを紹介していただけますか。
はい、三条通りの、お店を構えています、キャナルさんのから来ていただきました、斉藤香織さんですね。
はい、
こんにちは。
こんにちは、はじめましてです。
はい、
こんにちは。
はい、
よろしくお願いします。
はい、斉藤香織さんです。はい、キャナルっていうのは、場所は、どこにありでしたっけ。
カラスマ三条の東なんですけども、はい、あのビルの3階になりますね。
はい、はい、カラスマアネックスビルっていう 3階、
はい、
前にずっと階段が見えるオープンスペースのところに階段がどんどこどんどこどんどこ見えるというビルの3階にお店がキャナルっていうお店があるんですけども、私今日実はスタジオここ入る前に寄ってきてやらせてもらったんです。はい、でもうすっごく可愛らしいお店で、お店の中はまあ白がメインの貴重の色で、まあキャナルさんという、まあ、そうですね、まずお店の特徴を教えてもらいましょうか。
そうでもデンタルグッズを中心に扱った医療系の雑貨屋というような形ですね。
はい、そうですね、はいはい、デンタルって歯医者さんですよね。
そうです、
はいはいはい、だからちょっとお医者さん の, 清潔なイメージがある中に、ね、まあ、いろんなグッズがいっぱい並んで、はい、カラフルで、はい、可愛らしいものがいっぱいいっぱい並んでるんですけども、大体、だから、その、なんで、その、珍しいですよね、その、歯のグッズっていうか。
ですね。
はい。
最初は、そんなに歯 ではなかったですね。
あ、そうなんですか。
歯ブラシは中心に置きたかったんですけれども、まあ、医療系のアメリカの薬局屋さんをちょっとイメージをした、はい、
ね、
ちょっと雑貨の色を出したというような形で、
はいはい、
ちょっとアートっぽいようなものも出しながらというようなのがちょっと色だったんですけども、
は
い、通天だけちょっと歯の形のものを置いてまして、ちょっとオープンして 1,2 ヶ月ぐらいの間にすごいちょっと聞かれることが多くなったんですよ。この歯の形のものは他にもないのかという質問が
、
ものすごく多くなってしまって、それでちょっと調べざるを得なくなったという形でどんどんどんどん増やしていって今の形になってしまったっていうのがちょっと予定外な位置になります。
はい、一応店のオーナーは歯医者さん、はい、先生
院長になります。
はい、堀川通り
で、お池ですね、はい、
お池通りの、堀川通り
室町とかのあたりですかね。はい
の、西堀歯科、
はい、西堀歯科医になります。
はい、そこ の, あの うん、診察室を外から見られて、はい、和紙の入った照明が入っていたりして、はい、とってもあの温かい、雰囲気の、ね、ちょっとあの歯医者さんらしくない居間違いだなと思って
おしゃれなカフェっぽい雰囲気
そうですね、
いいになりますね、
うん、はい、そう思っていつも見てたんですけども、はい、オーナーさんが同じだということでちょっと、はい、びっくりしたんですけども、はい、あの、素敵な先生なんだろうなと思いますけども、はい、そういうグッズってあの私もあの、ま、日本じゃなく どっから集めてこられるんですか。
もう一応今中心に入っているのはもう日本のメーカーさんだったりとか、うん、まあ、医療メーカーさんとかの、まあ、患者さんのためのコミュニケーションツールみたいなものがちょっと中心的で、あとはもう、まあ、ちょっとアメリカです探したりとか、うん、こう入れさせてもらったりとか、うん、あともう作っていただくというような形をちょっとやってます。
ねえ、すごい作ってもらうっていうのもまたすごい、ね、
はい、ないので作ってもらうしかないなという形ですね。はい、
ほんまにね、もうなんかちょこちょこいっぱい買いたくなるぐらい面白いものがあって、はい、私もちょっと、買ってきたんですけども、小さい小さいほんまにちっちゃい歯ブラシのストラップなんですけども、はい、これは、うん、3センチもないぐらいの、
そうですね、
可愛らしいけどもちゃんと歯ブラシになってるんですけども、はい、こんなものは、
はい、
作ってもらうんですか、はい、やっぱり
普通の歯ブラシでうちで270円で売ってるものになります。それをあのメーカーさんにカットしていただいて開けていただいてストラップを通してもらうような形で、はい、本物のあのちびっこの0歳から6歳用の歯ブラシをベースに。
かわいらしいですね。とかもう一つ買ってきたのは、注射器、ものすごくリアルな注射器の形をした、ね、
はい、
ボールペンなんですけども、中に、注射液が入ってて、赤とか黄色とかあったんですが、はい、ちょっと赤はリアルすぎてやめたんですが、これもすごくリアルで面白いと思って買ってきたんですけど、
年数が経つと蒸発をしてしまいますので中が空っぽに実はなります。あの 1,2 年ぐらい経つと多分青インクが入っていると思うので、それが消えて、メモリだけは残るんですけど、
あ
の蒸発はします。
ああそうなんですか。でも医療機器、はい、本当にあの、お医者さんに、並んでいるような、はい、ガラスの瓶とか、はい、そういうのも、
はい、
並んでるんですけども、
はい、私自身がちょっと病院行った時に、
はい、
こうステンレスの、ね、素材を見て、はい、うん、まあ、こう大体ドイツのステンレスを使っている病院結構多いと思うんですけど、はい、多分、まあ、素材がものすごいいいんだろうなっていうのをこう見てた時に、
うん、
こんなの買えないのかなっていうのすごい疑問だったんですよ。で、まあ、見方によっては絶対に、まあ、かっこいいものにもなるだろうし、うん、
そうです
ね、使い方によってなんですけど、うんうん、まあ、そういうのも扱いたいなというので最初のオープンの時に、はい、そういう医療機器を雑貨の店として合わせてというような展開をしていきたいという感じでちょっと院長には話をしました。はい、
やっぱ本物
です、ね、そうです、本物のものになります。
なので、はいはい、あの機密の性とか、
そうです、ね、
耐久性とかもすごくいいものなんだと思うし、はいはい、やっぱりあの考え尽くされてる形やと思うんでね、あのシャープですごい綺麗やなと思って見てたんですけどね。
そうですね、
はい、面白いですね、ほんまにね。
ありがとうございます。
ぜひ行ってください。で、まあ、あのお店がにか、壁が白い壁になってるので、はい、時々ギャラリーに使っておられるということなんですけども、はいはい、どんな、作品を並べられるんですか。
もうオールジャンルなんですけど、まあ、一応2週間の貸し出しで一応壁リースというような感じで、まあ、1万円という期間でちょっとやってまして、
はいはい、
でその期間中はまあアーティストさんの委託販売は可能というような形でもやってます。
ああそうなんですか。
本当にあのオールジャンルで一応 OK にはしてますんで、はい、歯の物がちょっと多いですけどね、どうしても、はい、デンタルとかやってらっしゃる方から声をかけられることが多いですけど、基本的にはあのないです、制限の方は。はい、
そうなんですか。はい、今までどんな方が出されてますか。
最初はあの、まあ、その絵の作品だったり、はい、写真だったりとかっていうような作品展とかいう形でやってまして、うん、であとやっぱその後も歯の作ってらっしゃる方とかがちょっと中心にこう集まってきましたという感じで、
うんうん、はい、なかなかね本当 歯の、グッズが集まってるっていうのはね、はい、少なくて、 本田さんも行かれました？
そうですね、はい、僕もあの行った時にすぐレジの横とかにこう歯を引っこ抜くようなものの、あのアクセサリーとかが置いてあったりとか、すごいやっぱり本物に近いリアルなものだったんで、僕もちょっと怖いなと思って見てたんですけど、あのやっぱりすごいデンタル系の雑貨屋っていうので、あの珍しい、本当に珍しいと思うんですけど、どういったお客さんが来たりするんですかね。
あの多分ですけど、同じ業界の歯科関係がもう多分 60-70% ぐらい、
うん、
で、まあ、一般の方が多分 30% いないんじゃないかなっていうのがなんとなくですね、うんうん、ちょっと予想なんですけど、はい、予定外な感じでした、うん、これはあのまさかの本物の方たちが来るとは思ってなかったので、はい、あの医療関係とかがちょっと中心に来られてます。はい、
歯医者さんってたくさんありますもんね。
そうですね、うん、全国からこうお見えになられてますね、お話を聞いてると。
なるほどね、はい、なんかあの次の、受診診察予約日っていうメモ書き、はいはい、花形したのもあって、可愛らしいものまで作って、はい、ああなるほどなと思って、こんなのもらったら次歯医者さん行く楽しくなるかなと、そうですよね、思って見てたんですけども、まあ、一応だから歯のグッズということで、まあ、歯ブラシもたくさんあったんですけども、はい、たくさん本当にね、いろんな種類あったんですけども、はい、ちょっと変わったのもあるそうなんですけど、
はい、
どういう
そうですね、あの吸盤がついてるタイプの歯ブラシで、あの、まあ、使い終わってからも掃除器具としても使えるように、まあ、吸盤ポンってついてたら、まあ、あちこち止められるものだったりとか、あと歯ブラシの絵自体にちょっとインジケーターがついてまして、うん、使ってると中のまあちょっと配色されている色が薄くなってくるというような仕組みになってて、あ、はい、まあ、買い替え時期をそのちょっと教えていただけると、だいたい1ヶ月に1遍ぐらい歯ブラシは買えないといけないそうなので、皆さん買ってください。
そう
です。1ヶ月に1回外調目安として。
そうですか。はい。なるべく早く買えようと思いますが。はい。みんなあの歯はね、大事に、一生の、ね、大事にしなきゃいけないので、はい、と思いますけども。三条通り、ここにお店をに、を出されて、あそこは何年？
もう5年超えまして6年目になります。はい、
そうですか、はい、ずっと三条見てこられて、はい、どう思われます？
まあでもすごい好きな街なので、もうファッショナブルですごい好きな綺麗な街だと思いますね、あのおしゃれでって感じの、ね、イメージですね、はい、
もう今日もたくさん人がいっぱい歩いていて、はい、まあ、ね、秋の観光季節だし、はい、というので、たくさんの人歩いたんですけども、うん、なんか三条に対してあのこうなったらいいなみたいなことはなんか、
そうです、うん、ご近所さんでしたらね、まあ、挨拶程度はするんですけれども、まあ、もうちょっといろいろと交流は欲しいなと思いますね。なかなかそういうきっかけが正直ないの で、
は
い、まあ、自分が食べに行って言わない限りわからないっていうまんまだと思うので、昔はちょっとやっぱショップカード置いてくださいとかそういうのをやってたんですけど、最近ちょっとあの全然やってないので、そのちょっとやんなきゃいけないなと思いながら、はい、
あの三条にお店出しておられる方ってすごく個性的な方多いし、はい、こうやってお会いしてると、はい、皆さんあの楽しい方なんでね、はい、なんとかその接点作れへんかなってずっと思うんですけど、はい、なかなかねお店やってはるというのがね難しくて、
結構ないですね、なかなか難しいです ね、
ね、なんかその三条みんなで集まってな、ていけばいいなと思ってるんですけどもね、
はい、うちの院長も言ってました、三条通りはそういうのやってないのかっていうことを聞かれたんで、
そうですか、
いや、あのいろいろやってみたい、できるだけ参加はしてますよとは言ってるんですけど、
はい、はい、はい、いろんなこともっともっとね、はい、仕掛けていきたいなと思ってますので、
はい、はい、
で、またあの、今日ねこれあの、はい、ちょっと音を聞かせて、あの商品を買うとこれすごく変わったパッケージに入れてくださるんですけども、はい、これは密封してあるんですね、は
い、
あ
の医療用のメッキの袋になるんですけど、熱で止めているタイプのものになってまして、
はいはい、
あの実際はステンレスの器具とかを入れて高熱にかける機械のものになって、それを袋にしています。
はい、こういうのをに入れていただけるんですけども、はい、お店ではなんかキャンペーンもなさってるそうなんですけども、
はい、今の年内の、期間で、1回のお買い物合計が2000以上のお客様に、100円の商品券を配布してまして、はい、来年の8月末までご使用できますので、はい、まあ、よかったらご利用ください。
はい、はい、これは絶対お得だと思うし絶対ね、行ったらなんか買いたくなると思いますよ皆さんぜひ行っていただきたいと思います。はい、じゃあ今日は斉藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ではこの辺で一曲聴きたいと思います。ジュジュでこの夜を止めてよ。
どうも、今月も始まりました京都学生祭典のコーナー。さて、今月のゲストは、フリーペーパー制作団体モコ代表、石田敏子さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。代表ということで、ね、はい、わざわざ来ていただきました。ありがとうございます。さあ、早速ですけども、はい、このフリーペーパーのモコっていうのはね、はい、どういったものなんでしょうか。
はい、京都の、各大学を中心に設置配布をしているフリーペーパーなんですけれども、はい、現在2万部を発行しているフリーペーパーです。大学以外にも京都の街中の繁華街ですとか、あと飲食店の方にも置かせていただいています。他にも大阪や神戸の方の大学にも置かせてもらっているフリーペーパーです。
はい、なかなか広い範囲で置いてるんですね。
そうですね。
2万部ってすごいですねすごい、はい、2万部、はい。
はい。
で、まあ、モコっていう、雑誌を、まあ、制作しているのは学生じゃないですか。
はい。はい、
その、雑誌自体の、はい、読者、まあ、対象っていうのは、はい、どういった方を対象にしてるんですか。
そうですね。フリーペーパーの中身が今頑張る大学生を中心にインタビューをしたものを載せているんですけれども、まあ、それを見て多くの大学生、また大学に入ってくる高校生も大学生活を十分に満喫してほしいなということからこのフリーペーパーを作っているんですけれども、まあ、そういったことからも大学生、また高校生を中心に、はい、読んでいただいています。
はい、高校生も対象なんですね。
そうですね。
やっぱりこれから上がってくる高校生に向かって、は
い、そうですね。なんか私自身も大学に入る前って、はい、なんかあんまりこう大学生活がよく中身が分かんないっていうのが、
なるほど、僕もそうでしたね
、はい、あってすごく大学生って一括りに言ってもいろんな活動してる方がいらっしゃるので、うん、本当にね、いろんな大学生をしてほしいなということからも、はい、高校生にも配っています。
ああ、なるほど、
はい、
高校生の方をその何ですかね、直接呼んでもらっているところとか見たことはありますか。ね、
そうですね、オープンキャンパスなどではよく呼んでいただいていて、はい、そういった方から読者のメールとして感想のメールが来たりするので、はい、そういったところでも
高校生の方からも、はい、お便り的なものが、
そうですね、
はい、そうなん、そういうのってやっぱり嬉しいですよね、はい、読んでる人たちから来るとね、
はい、
はい、わ、すごいですね、はい、まあ、学生の方が、まあ、はい、対象だということで、
はい、
その、まあ、制作、フリーペーパーを制作していく上で、
はい、
大人の方たちって関わったりするんですか。
そうですね、このフリーペーパー、まあ、無料で配布をしているんですけれども、はい、制作費の方はすべてここに広告協賛としてクライアントの方が出資をしてくださって成り立っているフリーペーパーで、京都を、まあ、中心にですね、多くの企業の方が広告に協賛をしてくださってます。はい、あと配布の時にですね、各飲食店ですとかお店の方に置いてもらっているんですけれども、はい、その時には地元のお店の方とお話をしたりする機会っていうのはたくさんありますね。
あ、はい、あ、はい、ね、普通に学生生活を過ごしてるだけだと大人の人たちとあまり関わらないですからね。
うん、そうですね、
やっぱ大人の人たちとやっぱり関わってたら楽しいですもんね。
そうですね、本当に京都のね、私は滋賀から来てるんですけれども、はい、京都って結構閉鎖的なのかなっていうふうに思ってたんですけれども、すごく温かい方ばかりで、はい、すごくいい大人の方とたくさん出会わせてもらってますね。
はい、僕たちもすごい大人の方にお世話になってて、学生生活の中でも、はい、すごいね、大人の人たちも勉強になりますしね、一緒に
ですね。はい。
まあ、雑誌といえばやっぱりその1ページ1ページやっぱり企画っていうものが存在するじゃないですか。
はいはい、
そういうゲストの人たちってどういうふうに選んでるんですか。
このゲストというか、掲載している方なんですけれども、はい、いろんなイベントですとか、頑張っている、この掲載させてもらった人からの紹介っていう形もありまして、あと今は、モコに乗りたいっていうことで、結構多くの方が、自分から自薦っていう形で、問い合わせっていう方、はい、来てくださる方が多いですね。はい。
もう向こうから言ってくるぐらいの。
そうですね。
あ、すごいですね。すごいありがたい。あれなんですけど、はい。そのゲストっていうか、まあ、声をかけてくださる人たちに何かこう、自分に何か影響されたみたいなことってありますか？
そうですね。本当にインタビューのところに同行していったりということが結構あるんですけれども、はい、皆さん本当に大学生活の中ですごく課外活動ですとかいろんな活動に精を出しておられる方ばかりで、うん、それなりにやはりいろんな、ね、局面を乗り越えて、はい、過ごしていらっしゃる方ばかりなので、うん、本当にそういったところで得た経験ですとか、はい、自分の中の、ポリシーのようなものもすごくいろいろお話をいただけるんですけども、はい、すごく自分自身がそういったことで刺激もされますし、またモチベーションが上がるっていうのがすごくありますね。はい。
やっぱりね、こういうところで関わってくる人たちって自分の人生にもやっぱ影響しますからね。
そうですね。
すごいですけどね。はい。はい、やっぱりでもそのいう学生の中での活動っていうのはやっぱりすごく大変なんじゃないですかね。
そうですね。今3ヶ月に1回発行しているんですけれども、はい、広告協賛、2万部吸っているってこともありまして、はい、発行費の方が結構長くかかるのでその協賛費を集めるっていう時は本当にヒヤヒヤしますね。
あ、
はい。あとライターで書いている子はいつも本当にいろんないい話が聞けるので、どういったところを載せるかっていうところで本当にいつも頭を悩ませていますね。はい。
石田さん自体は記事とか書いたりしないんですか？
そうですね、私も書かせてもらってますね。はい。本当に文字起こしがだいたい2万字以上、多い子だと6万字ぐらいに文字起こしするんですけど、聞いたインタビューをすべて一旦文字にしてっていうことをするときが本当に大変でした。
そうですね。はい、僕も、ゼミ、学校のゼミでね、すごい雑誌を作ったことがあって、フリーハグをしようっていう企画を、すごい体当たりな企画を、大阪の方でやって、それを記事にするっていった場合に、まず、その企画自体は、行ったんですよ。はい、大阪に行ってね。はいはいはい、
うん、
その後文字にするってどうしたらいいんだろうってすごい悩んで、で、はい、結局写真載せてその下にちょっと文字をちょろって書いたぐらいで終わってしまって、はい、やっぱ雑誌作るのってすごい難しいことないなんて、すごい、はい、学校のゼミで勉強になったんですけど、
はい、
そのモコの団体っていうのはできてどれぐらいになるんですかね？
今1年と半年ぐらい経っている団体なんですけども、
割と最近の団体なんですね。
はい、そうですね。はい。当初は本当に9人ぐらいからスタートした。はい。1回生、前の代表が1回生の春に立ち上げた団体なので、本当に若いスタッフばかり、1、2回生が、
はい
はい、多い、はい、団体ですね。はい。
で今は大体スタッフの方は何人いらっしゃるんですか？は
い、今もう35人くらいいますね。
かなり人数が増えましたね。
そうですね。おかげさまで本当にいろんな大学からメンバー規模ということで、よく、はい、はい、毎週見学者の方もたくさん来られてますね。はい。
そのスタッフの中でもいろいろ役割があると思うんですけど、はいはい、さっき出た、ライターさん以外に何かいろんなその役職といったらちょっと硬いんですけど、なんか他に何かあるんですかね？
写真の撮影をする人とか、はい、あとライターが所属しているのが企画部っていうところで、そうですね、紙面の中の企画を考えたりもしているんですけれども、あとは営業ですね、広告協賛取ってくる営業部と、あと全部 のデザインをしている編集部っていうのが、はい、いますね。
たくさんあってちょっとね、いろいろあると思うんですけど、
はい、
まあそういう、モコ、はい、学生なんてモコなんですけども、はい、その雑誌作り以外にもいろんな活動ってされてないんですかね？
は
い、
あ、 してますね。年に大体3、4回くらいイベントも同時にしていまして、はい、いろんな、まあ、大学生のニーズを調査して、うんうんうん、企業の方と、一緒になってやっているイベントですとか、あとは、企業の方と の、コラボレーション企画で、新聞の地面を、自分たちで、ジャックしたりということも、一回しましたね。
ね、いろいろイベントも行っていたりすごいんですけども、はい、これからちょっと挑戦してみたいなっていうことなどありますか？
はい、最近ですね、iPhone とか iPad からも、あとウェブからもですね、前後を読めるように、すべて導入をしまして、うん、まあ、私たち配布しているのが京都中心に、まあ、関西圏が多いということからも、はい、まあ、よりね、全国 の多くの大学生に呼んでいただきたいということで、もっとアプリですとかを活用してウェブ展開も、はい、行っていきたいなと思っています。
なるほど、はい、なかなかすごいこと
はい、
すごいですね。ウェブとかで雑誌が読めるっていうと、はい、僕はそういうのあんまりちょっとやったことがないんでわからないですけども、はいはい、すごいですね。なんか先を行ってるっていう感じが僕の中ではすごいするんですけど、
結構海外から の、はい、今留学に行っているメンバーですとか、うん、読者の方からも返事いただけるので本当に楽しくやってますね、うん、はい、
ね、これからちょっと5年後10年後って、まあ、続いていくと思うんですけど、はい、今後の目標とかありますか？
そうですね、まあよりね、5年後、10年後もずっと続いていてほしいなっていうのは本当にありますね。自分がまあ社会人にね、行く行くなるんですけれども、まあその時にちょっとまあ落ち込んだ時とか、ちょっと、はい、ああ大変だなって思った時に、これを読んで、あ、自分も大学生の時にすごくこう、頑張ってたなとか、これ作るためにすごく毎日必死でやってたなっていうのを思い出して、またより頑張っていければなっていうふうに、はい、思ってます。
はい。ね、学生時代でいろいろやっていくことって、はい、きっと、まあ、学生の僕が言うのもないですけど、すごい、これから励みになると思うんで ね、
でね、
はい。
はい。
ちょっといろいろもっとお話聞きたいんですけど、はい、ちょっと時間の方がね、はい、ちょっと短くなってきてるので、どうですか、ラジオに出演してみて、はい、ちょっと感想の方よろしくお願いします。
ちょっと緊張しちゃったんですけど、すごく面白いなっていうふうに思いました。
あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、楽しんでいただければ僕も嬉しいんですけど、はい。ね、はい、次の、
はい、
モコの、
はい。
次の発行っていうのはいつになるんですか？
はい、次回が1月の発行になります。1月の6日から、市内の大学を中心に配布をさせてもらいます。
はい、はい、それでは、ね、皆さん楽しみにしておいてください。はい、本日はありがとうございました。はい、フリーペーパー制作団体モコ代表、石田敏子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、学生さんのコーナーでしたけども、学生さんも、とても活発にいろんな活動をしておられて、すごいなと思いますけども、うん、京都では本当にね、いろんなところでいろんな活動をしているんですけど、私たちも、実はですね、この番組初めて、何回やと思います？
何回
あのね、
そうですね、
もうだから8年目なんですよ。
はい、
で確かね、先月に400回になったの。400回越したんですよ。すごいでしょ。
400回、
ね、今日が401回402回目だったと思うんですけども、で、年に1回ゲストの皆さん集まって交流会をしようということで、今日も、たくさん集まって、交流会をしているという、ま、真っ最中なんですけども、どんどんね、こういうふうに輪を広げていって、京都の街が元気になるように、三条が素敵な街になるようにと思ってるんですけども、斉藤さんもまた何かいろいろあったら、いろんなところで、はい、はい、一緒に出るなと思ってますので、
はい、出させてください。
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい。